皆さんお疲れ様です。例年にない春先の寒さで桜の開花が全国的に遅れましたが、ようやく湯沢町にも桜の花咲く季節がやってきて春本番を迎えました。さてこの度の臨時議会は湯沢高原リフトの改修等工事にかかる請負契約の締結が主な議題であります。言うまでもなく湯沢高原の関連施設は観光立町の湯沢町にとって重要な観光資源であります。よって審議には慎重の上にも慎重を期していただくようお願いいたします。事務局長出席状況報告。
はい、議長。
事務局長。
はい、事務局長です。出席状況報告申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
定職数に達しておりますので、これより平成24年第2回湯沢町議会臨時会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録、署名議員の指名を行います。会議規則第119条の規定により、6番、宮田真理子議員、7番、南雲忠議員を指名いたします。次に、日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。
はい。9番。あ、10番。
議会運営委員長。
おはようございます。
おはようございます。
4月の19日に議会運営委員会を開会いたしました。協議した結果、平成24年第2回湯沢町議会臨時会の会期は本日4月25日の1日間と決定をいたしました。報告いたします。以上。
ご苦労様でした。お諮りいたします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本臨時会の会期は本日4月25日の1日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって今回の会期は本日1日間と決定をいたしました。日程第3、報告 B 第5号、損害賠償契約の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の報告を求めます。町長。
はい、町
長。はい、町長。
おはようございます。
おはようございます。
報告 B 第5号、損害賠償契約の専決処分についてご報告をいたします。専決4号につきましては、平成24年1月30日午前5時20分ごろ、町道東山線を被害者が軽自動車で通行している際、路面の陥没しているところに車両右側前後輪が落ち、タイヤ及びホイールを損傷した物損事故に対する和解が成立したもので、議会の委任による町の専決処分事項の指定に基づき、平成24年3月22日に専決処分したものであります。また、専決5号につきましては、平成24年2月15日午後4時40分ごろに、町道松川中子河原線を被害者が自家用車で通行した際、アスファルトの塊が跳ね上がり、車両の右側後方のタイヤ及びホイールが損傷した物損事故に対する和解が成立したもので、議会の委任による町の専決処分事項の指定に基づき、平成24年3月22日に専決処分したものであります。以上、地方自治法180条第1項の規定により専決処分をしましたので報告いたします。
説明が終わりました。これにて本報告を終わります。日程第4、報告 B 第6号、湯沢町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを 議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
会長。
町長。
報告 B 第6号湯沢町税条例の一部を改正する専決処分についてご報告をいたします。平成24年3月30日に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律、平成24年法律第17号が成立をし、3月31日交付、4月1日施行となりました。これに伴い、個人町民税及び固定資産税の改正と東日本大震災被災者に対する負担軽減措置の適用期限延長に係る規定の整備が必要となりましたが、法律成立から交付施行まで日程に余裕がないため、平成24年3月30日付で湯沢町税条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては税務課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようお願いをいたします。
佐藤税務課長、補足説明。
はい、議長。
はい、税務課長。
はい、税務課長佐藤です。それでは町長の説明に補足して、説明をさせていただきます。こちらの部分は、そちらにある通り法の改正により3月30日に専決処分をして、条例改正をさせていただいたというもので、ございますが、条文の朗読は省略させていただき、内容の概要をご説明申し上げます。新旧対照表の方をご覧ください。今回の改正は3月議会の全員協議会でお知らせしました平成24年度税制改正の内容に、東日本大震災の被災者に対する負担軽減措置の適用期限を延長するという内容を加えたものとなっております。一番初め、第25条の2、こちらは今までその家父控除、家父カオットの控除を受ける場合は毎年確定申告書にその旨記載していただくという必要がありましたが、収入が公的年金だけの人はこの度年金の現況届の方にその旨記載して届けるというような制度改正がございましたので、そちらで把握できることからその部分の確定申告の記載が必要なくなったというので、確定申告の要件からその家父の部分だけ除くという内容のものです。続いて2ページ第41条、こちらは法律改正に伴う条ずれの部分を修正するものです。それから第9条の2、附則第9条の2です。こちらは平成24年度税制改正の中で、地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革ということが謳われております。各自治体の自主的な判断と執行の責任を拡大する方向で現行の地方税制度を抜本的に改革していくという考え方でございます。これに基づき地方税の特例措置について、従来国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み、地域決定型地方税制特例措置、通称我が町特例が導入されることになりました。で、こう申し上げますと、今後すべての税において、 個々の自治体が自由に税率等を決められるかのような印象を持たれるかもしれませんが、今回は特定の2種類の施設にかかる固定資産税の税率のみ、各自治体が条例で、定めるといった内容になっております。で、9条の2第1項で、言っている施設は、公共下水道の使用者が設置する除外施設、外を除く施設に対する軽減率の決定部分です。町では公共下水道の使用に際し、水質が基準に適合しないという場合は、除外施設を設けるよう、湯沢町下水道条例で定めております。で、この施設については現行の地方税法で軽減率が決められていますが、ここを3分の2以上6分の5以下の範囲で自治体が決めることができるようになりました。現在町内に対象となる施設はありませんが、万一の見落とし、あるいは将来の企業誘致等の際、優遇措置等が取れるよう今回条例化しておくことにいたしました。こちらの軽減率4分の3というのは現行の率を採用しております。その下、第2項で言っている施設は、特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留施設というものに、対する軽減措置を設けるものです。こちらも当庁では対象の施設は ありませんが、こういう施設の普及により、浸水被害の防止効果が望まれるということがございますので、今回合わせて条例に挙げさせていただきました。こちらも現行法の3分の2をそのまま採用しておりますが、こちらの部分は将来政策的に必要があれば最大6分の5まで軽減率を上げるということが可能ということです。続きまして3ページ第9条の3、こちらも法改正による条例の整理でございます。それから下の方第10条、こちらも条例の修正です。それから4ページからの附属第10条の2から第12条まで、こちらは土地の固定資産税の負担調整措置に関する部分です。原則として現行の軽減措置を3年間延長する、合わせて住宅用地の特例、それ、も現行のまま継続するという考え方によりまして、そのために必要な期間延長の規定が主となっております。ただし、住宅用地にかかる据え置き特例については不公平是正という観点から見直しが行われました。住宅用地の据え置き特例とは、負担水準、前年度の課税標準額を評価額に6分の1をかけた額で割ったものという算式で得られるものですが、それが 80% 以上の場合は課税標準額を前年度のまま据え置く、すなわち税金を上げないという制度です。この特例はバブル景気下での急激な土地の値上がりによる税負担の増を調整し、緩やかに現実の価値と 課税標準額を近づけていくという目的で平成9年度から実施されてきましたが、平成23年度現在、全国的にこうした状態はほとんど解消され、この特例の適用を受けるところと本則通り課税になるところの格差が目立つ状況となっているという判断から、経過的な措置を設けた上で、廃止されることになりました。具体的にはこの負担水準を 90% 以上という条件に引き上げた上で、平成25年度までは据え置き特例を残しますが、26年度をもって廃止するというものです。この部分については、対象表12ページ、一番後ろです。こちらの表の方ですね。はい、対象表の附則第3条第4項のこちらに、読み替え規定を盛り込んで、対応することとしております。それから戻っていただきまして、8ページ、附則第14条。こちらも、条ずれの修正と、あと期間の延長という内容です。9ページ、附則第19条の2、こちらが東日本大震災の被災者の負担軽減措置の延長という部分です。普通災害により居住用の家屋が滅失した敷地の譲渡については、災害があった日か、以後3年を経過する年の12月31日までに譲渡がなされた場合には、軽減税率、条件はありますけれども、所得税、個人住民税等の軽減を適用する特別措置というのが設けられております。ただ東日本大震災はその被害が極めて甚大なことから、この3年の期限内に敷地の譲渡を行うことが困難になることも想定されるため、これを譲渡した場合の軽減税率の特例等について、譲渡期限を震災があった日以後7年を経過する日の属する年の12月31日具体的には平成30年12月31日ということになりますが、そちらまで延長するという内容でございます。それから10ページ、附則第20条。こちらも東日本大震災により住む家がなくなった被災者が住宅の再取得または増改築そうした場合には、亡くなった家と再取得した家の分、それぞれに住宅ローンがあるという場合は、その両方の住宅ローン控除を認める、重複して認めるという内容のものです。通常は家がなければ住宅ローンの控除というのはないのですが、大震災については認めると、そういう意味でございます。また住宅の新築取得増改築などをして、平成25年12月31日までに居住したという場合は一定の要件の下で、やはり税額の計算を優遇するというような措置を設けるという内容でございます。以上でご説明を終わります。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。はい、10番半沢議員。
はい、東日本の被災者がいざで現時点でね、
何人ぐらい来ておって、その方々が居住をしている、あるいは、場合ですね、どういうことになるか。今こちらへ来て商売をしている人もいると思うんですよね。そういう方の扱いはどうなっているのか。原神殿に何か一件、何か商売している人がいるようですが、お伺いします。
執行部答弁。はい、半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。今湯沢町に避難者の方は68名、おられます。まあ借り上げ、それから借り上げの施設、それから寮、それから、まあ、旦那さんの実家というところで、過ごしています。まあ、税法の方につきましては佐藤課長から答えていただきます。
佐藤税務課長。
はい、議長。はい、税務課長佐藤です。湯沢町にはっきり住所を移されて、いる方であれば、私どもの方に、ご申告をいただくというようなことになりますが、それが個々に何人いらっしゃるかということは、ちょっとこの場では把握しておりません。ただ、法に定める通り、軽減できる措置は適用されますし、条例法律の通りの お手当をするということになります。
他に、質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案を承認する方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって本案は承認することに決定いたしました。日程第5報告 B 第7号湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
町長。
報告 B 第7号湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてご報告をいたします。平成24年3月30日に地方税法及び国有資産等所在市町村交付税法の一部を改正する法律、平成24年法律第17号が成立をし、3月31日交付、4月1日施行となりました。この改正により東日本大震災被災者に対する負担軽減措置の適用期限延長に係る規定の整備が必要となりましたが、法律成立から交付施行までの日程に余裕がないため、平成24年3月30日付で湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては税務課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようにお願いをいたします。
佐藤税務課長補足説明。
はい、議長。
はい、税務課長。
はい、税務課長佐藤です。報告 B 第7号湯沢町、国民健康保険税条例の付則の改正で第17項を新たに追加するというものでございます。こちらも先ほどの税条例の改正と同じ法律の改正に伴うものでございまして、ご説明としましても、先ほどの湯沢町税条例付則第19条の2と同様です。 東日本大震災の被災者が居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例について、その譲渡期限を現行法律の3年から震災があった日以後7年を経過する日の属する12月31日まで延長するという内容でございます。以上でございます。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案を承認する方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は承認することに決定いたしました。日程第6報告 B 第8号平成23年度一般会計補正予算第12号の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
はい、
町長。
報告 B 第8号平成23年度一般会計補正予算第12号の専決処分についてご報告いたします。この補正予算は歳入歳出予算にそれぞれ1億3133万7000円を追加し、歳入歳出の予算の総額を68億9874万6000円とするものであります。歳入は徴税6400万円、徴交付税1億5193万6000円を増額し、繰入れ金8174万8000円を減額するものであります。また歳出は財政調整基金への積立金を1億9059万4000円増額いたしました。その他耐震診断及び補強の繰越免許費と地方債の変更をさせていただいております。以上概要を説明いたしましたが、総裁につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようにお願いをいたします。
はい、
半沢総務課長、補足説明を許します。
はい、総務課長半沢です。それでは町長の説明に補足をして説明をさせていただきます。一般会計補正予算第12号の7ページをお開きください。繰越免許費の補正でございます。これにつきましては朝霞分館の体育館の耐震診断それから補強設計ということで456万8000円を繰越免許させていただくというものでございます。その下の地方債の補正でございますけれども、これにつきましては中央公園の陸上競技場の整備をさせていただきました。その部分で補助対象分が60万円ほど減ったということで、記載額として30万円の減ということにさせていただいているということでございます。続きまして12、13ページをお開きください。歳入でございます。徴税の関係につきましては3月末の見込み額ということでございます。町民税、個人、法人とも減額ということで合わせて1100万円ほど減額をさせていただきました。固定資産税につきましては5500万円元年分滞納分合わせて増額にさせていただいたということでございます。タバコ税につきましては2000万円当初予算で6400万円だったんですけども2000万円を増額させていただいたということでございます。あとは乗用税関係につきましては額が確定したのでその増減額を上げさせていただいております。地方揮発油乗用税につきましては133万3000円の減額はぐってください。14、15ページ、自動車重量乗用税につきましては4740万円の474万円の減ということ、 それから利子割交付金は1万4000円の減、配当割交付金は128万8000円増えましたということでございます。あと次のページをお願いいたします。16、17ページでございます。自動車取得税交付金、これにつきましては207万8000円の減ということで額が確定してまいりました。次に地方交付税でございます。地方交付税につきましては1億5193万6000円増額させていただきました。合計で1億6393万6000円になっております。この中で豪雪分といたしまして、1億4995万1000円、約1億5000万円が雪のための部分でございます。あとは、昨年の夏の豪雨、それから震災対応分、避難者対応ということですね、そういった部分、それから一般分合わせて約1400万円でしょうかね、1400万円ほど、そうした割り振りになっております。そしてその下の下、歴史民俗資料館の使用料でございますけれども130万円の減ということでございます。当初予算は600万円計上させていただきましたけれども130万円の減ということです。そして一番下、子ども手当交付金につきましては、1870万2000円の減額ということになりました。まあ、当初は1人1万3000円ということになっておったんですけれども、10月、23年の10月から今度は1万5000円の人、それから1万円の人と分かれてございます。そうした中で全体的に国庫支出金の方も減ってきたということであります。下がってください。18、19ページでお願いいたします。国庫補助金の中で、土木費国庫補助金、除雪費の補助金ということで2900万円あります。これも豪雪による除雪の補助金ということで2分の1補助になっております。2分の1補助といたしまして入ってきた金額で2900万円。そして、その下、県支出金、県負担金の中で、災害救助費の負担金ということで937万7千円減額をさせていただいています。この主な内容といたしましては、2月3日に災害救助法が適用になりまして、その時、弱者対応、除雪関係の対応といたしまして、1080万円ほど計上させていただきましたけれども、現実的には、250万円ほどで済んだということで、その部分を減額させていただいているというものが一番、金額の大きいところでございます。あとは東日本大震災の対応部分も若干減っております。その下、県支出金、県補助金の中の民生費県補助金、社会福祉費補助金で254万1000円、その中で、障害者自立支援特別対策事業の増ということで280万円ほど計上させていただきました。まあ、これにつきましては、県の基金が、基金の積み立てが増えたということによりまして、補助金として、この障害者自立関係のシステム改修費だけを、まあ、今まで補助しているということだったんですけれども、その以前の導入経費についても助成が可能になったということで、その部分が増えてきたということでございます。はぐってください。21ページ、一番上の、県議会議員選挙でございます。三角の363万3千円ということでございますけれども、これはご存知の通り無投票であったと、選挙がなかったことによる減ということでございます。あとは、寄付金で、一般寄付金58万円、でございますけれども、これは豪雪の関係で各県の町村会やら、あとは水戸市やらですね、そういったところから58万円ほどいただいております。全部今まで予算計上させてもらったものも含めますと136万円ほど豪雪関係で寄付金をいただいています。その下はユーザーの心のふるさと基金ということで93万1000円、23年度は 14名の方からいただきました。そしてその下、基金繰入金の部分でございます。財政調整基金の繰入金といたしまして、三角の9174万8000円ということで、繰り入れる予定にしていた財政調整基金、これで全額戻すということになります。その隣のところに年度末残高見込みということで、19億6500万と書いてございますけれども、これは歳出の方で積み立てる金額を加算した額でございます。また歳出の方では説明をさせていただきます。学校施設整備基金の繰入金ということで1000万円を増額させていただきました。投資予算で1億7000万円、繰入金として計上させていただいて、なおかつ今回1000万円をそれにプラスしたという内容でございます。はぐってください。23ページでございます。滞納金が600万円の増ということであります。はぐってください。24、25ページ、歳出に移ります。一番上、総務費の関係の一般管理費の賃金でございます。881万8000円の減ということでございます。これにつきましては、22年度末で職員が6名減になりました。それで、その対応のためにですね、事務補助といったようなその賃金が必要になるのではないかということで、23年度の当初段階で920万円ほど計上させていただきましたけれども、結果として使ったものは41万円程度ということで、残りを減額させていただくということでございます。財産管理費の14節使用料及び賃借料の三角の100万円でございますけれども、これは土地の借り上げ料の減額ということでございます。まあ、22年に布場、それから山田等のですね、賃借料をですね、10% を減額させていただいたんですけれども、それがこの23年度の投資予算を作る段階では反映されていなかったということで、それらの減ということで100万円を減額させていただくというものでございます。工事受け用費につきましては595万円の減ということでございます。これにつきましては、ユーザー公言関係のですね、あちこち、まあ、工事をしなきゃならんということで、お願いを1020万円ほど投資予算でお願いしたんですけども、結果的に使ったものは除いて595万円ほど減額させていただくということでございます。まあ、事務が間に合わなかった部分もございます。それからその下の積立金でございますけども、先ほど歳入の方でも話をさせていただきました。財政調整金の積立金、利子も増えましたということで、年度末では19億6500万円になるということでございます。まあ、今回の特効が増えたこと、それから助成費の交付金が増えたこと、あとは、3月以下で基金のですね、廃止をさせていただいたこと、そういった諸々のものが影響していると思われます。あとは一番下、選挙費の関係は先ほど歳入の方で説明をさせていただきました。歳入が落ちます。当然のことながら歳出も落ちますということでございます。はぐってください。26、27ページでございます。民生費の社会福祉費、社会福祉総務費の中の扶助費でございます。それぞれ扶助費の関係合計で344万7000円の算額になっておりますけれども、決算見込みに合わせて減額をしたということでございます。はぐってください。次の28、29ページ、児童福祉費の保育園の関係、保育園の関係はほとんど保育士の賃金、臨時保育士の賃金が不要になったということでございます。あと一番その一番下の児童措置費の中で、子ども手当費ということで1956万1000円の算額ということでございます。まあ、単価のこと、それから人数のこと、そこらが減ったことによる減額ということでございます。そしてその下、災害救助費でございます。先ほども話をさせていただきましたけれども、歳入の方で豪雪関係ですね、その部分、 災害救助法の適用になった部分のものを落とさせていただきましたので、それと同じ部分を落とさせて、歳出でも落とさせていただくということです。32、33ページをお願いいたします。消防総務費の中の、報酬報奨役務費、その部分の減額でございます。報酬報奨につきましては当初390人団員数で見ておったんですけども、実際の団員356名になったことによる減額と、実出動人数で払っているということでございます。あと役務費の117万円の減額でございますけれども、これは県の消防協会福祉共済掛け金の支払い方法が変わったということで、ございます。今まで、次の年の部分を前の年に払ってたということで、取り扱いをしておったんですけども、今後、正規にですね、その年度の部分はその年度に払うということで、24年度に払おうの分を払おうとしてたこの部分が、今回はいらなくなったということでございます。一番最後、38、39ページをお願いいたします。長期債の利子が105万4千円、不要になったということで、それを減額させていただくということでございます。当初の段階では借り入れ率やや高めに設定しておりますけれども、実際借り入れればその部分は利子が思ったよりは折っているということで、それによる減額ということでございます。以上で説明を終わらせていただきます。
説明が終わりました。質疑を許します。7番南雲議員。
はい、7番南雲忠です。4点ばかり教えてください。まず最初に12ページ13ページであります。固定資産税の関係でありますけれども、今回固定資産税3500万、ということで、滞納繰越分が2000万という補正をされるわけですけれども、実際 に、先般の3月議会で、資料を提示、していただきまして、それを拝見しますと、平成22年度に関しては 94.8% という減年分の状況が出てたわけですけど、それより 0.9 ポイント2月末で良かったという流れが出ていました。今年の、今年度23年度の見通し、固定資産税減年分の見通しというのは、減年をできるだけやっぱり残さない形でいかないとなかなか、溜まってしまうという部分がありますので、その辺がですね、非常にこの社会情勢が厳しい中で伸びてるんで、かなりの税務官の努力があったことと思うんですけれども、この辺の今年度の、この23年度の末の見込みをお聞かせください。滞納繰越分についても同じであります。昨年度の22年度の決算ですと徴収率が 7.1% という形でありましたけれども、今年はもう2月末で 8.7% を計上されています。これも最終的にはどのぐらいになるのか、今の現在の見通しで結構ですのでお聞かせください。次に2点目であります。24ページ25ページ財産管理費の中の基金絡み、でですね、繰り越しが大体どのぐらいになるのか、この辺合わせてお聞きしたいわけですけれども、まずですね、今回の、基金、財政調整基金については、最終的には20億近くになるということでありますけれども、今回の予算で計上される分が、取り崩し分が9100万、そして積み立てが1億9000万ということでありますので、2億8238万6000円という数字がここに出ているわけであります。そして、先般の補正第11号でしたっけね、補正第11号の中では2億5000万、基金を確か、積み立てをしていると思ったんですけども、これについては、紐付きの部分がかなりありましたよね。三つ股の分、そして、基金、先ほど総務課長の説明がありました、基金を廃止したという部分がありますが、そこに除いてもですね、1億4000万あったんですよね。そうしますと、23年度の剰余金が、おそらくですね、これと合わせると4億2、3000万 出てきただろうというふうに推察するわけであります。そうしますと、とりあえず今のところ24年度投資屋さんの中では栗木巨信を5000万組んでますよね。5000万組んでるけれども、まあこれをですね、現在の見通しの中でどのぐらいその繰越金がなるのか、これは結構ですので、そういう状況がありますので、おそらくそれ合わせた金が23年度の、まあ、剰余金という形になると思うんですよね。そうした中で、今財政運営の中でかなりその剰余金が出てるわけですけれども、これについてですね、23年度の繰越金の総額どのぐらいになるのか、というのはこれ、今までですね、私何度も今の時期に会計管理者に聞いてました。しかし全く答弁がなくて、総務課長が概算で話をしたというケースでありますけれども、せっかくここで、会計管理者が変わりましたので、会計管理者の、見通しをお聞きしたいということであります。次に3番目であります。28、29ページ。のですね、災害救助費の関係でありますけれども、先ほど説明ありましたけれども、この中で雪対策費っていうのがですね、結構、多額にここで不要額出てますけれども、この内容についてお聞かせください。雪対策費、豪雪でしたので、かなり必要だったんじゃなかったかという気がするんですけれども、この、まあ、これだけ不要額出た、理由をお聞かせください。最後にですね、36、37ページの中のですね、障害スポーツ推進費の中の、スキー振興補助員、で増と、40万はこれ出てますけれども、当初の中でですね、資金振興の補助については、計上されてますけれども、これは何が、これ増えたのか、これをお聞かせください。以上4点です。
執行部答弁。はい、佐藤税務課長。
はい、税務課長佐藤です。1点目のご質問、にお答え、いたします。固定資産税、につきましては、一応最終的に現年で32億5600万程度を見込んでおります。徴収率にして 95% です。滞納繰越につきましては3月末で締まりまして、一応数字は固まっております。今後何か誤り等でもない限りはこのまま動くことはないと思いますが、そちらが1億1841万4588円で、こちらは 9.4% の徴収率でございます。以上です。
高橋、会計管理者。
はい、それではご質問にお答えしますが、私の方では、まあ、予算というよりも実際の現金の残高ということでお話しさせてもらいたいと思うんですけれども、まあ4月20日現在でですね、まあ、一般会計の、まあ、歳入の累計が67億ぐらい、支出が61億ぐらいということで、差し引きで、6億1000万ほどの黒字というふうになっております。まあ、しかしながら、まあ、今後ですね、ここからですね、まあ、高い系への、まあ、繰り出し金、それから、まあ、繰り越しに事業費の、まあ、財源、まあ、そういったものを差し引きまして、計算しますと3億、まあ、2000万ぐらいになります。ただまだ水道整理期間中ですので、まあ、今月末および、5月中の収入支出というものがあるわけなんですが、まあ、そういったことを踏まえて、まあ、大雑把ではありますが3億円前後ということで、ご理解いただければと思っております。以上です。
半沢総務課長。
はい、豪雪関係の災害救助費の関係ですけれども、実は予算にですね、先決させてもらったのが18豪雪の時の金額をですね、そのまま同額ほぼ同額を先決させてもらいました。結果といたしまして、まあ、雪もですね、3メーター平均3メーターそこそこだったということがありますし、あとはその使った人なんですけれども、要は生活弱者の屋根を直接業者にまあ雪を下ろしてもらうというもの、それと例のショベルカーをとかダンプカーですね、そういったものを、まあ、使ってその部分を払うといったところなんだったんですが、まず生活弱者の屋根を直接掘ったというところは19世帯で終わりました。その他、ショベルカーの借り上げ料につきましても、 ほとんど県が借り上げて町がそれを借りたと、町に、まあ、持ってきてくれるものまで含めてですね、町が直接借り上げたのもいくつかはありますけども、そういったほとんど県が借りてくれたということで、まあ、町が支払 う除雪した世帯も少ないですけども、町が支払う金額は実際は190万ぐらいで、終わっていると、町が直接支払ったものなんですね。そんな状況です。なお、除雪した世帯 全体はですね、さっきの19世帯を合わせて57世帯という報告をもらっています。以上です。
はい。はい。教育課長。
はい。教育課長、宮下です。36、37ページの障害スポーツ推進費の中で、スキー振興補助員の増ということで40万円でございますが、これも公民館にスキーの主に教えてもらう嘱託員ということで配置をさせていただいておりますが、その嘱託員の1年分の超過勤務手当ということで、当初持ってはいたんですが、若干その超過勤務が予定よりも多くなってきたということでの補正という内容でございます。以上でございます。
7番南雲議員。
7番南雲忠です。まず固定資産税の関係でありますけれども、これですね、非常に今厳しい状況なんですよね。特に23年度は風評被害との関係で、当初の4月5月は全くお客さんが入らなかったという流れがあるわけであります。冬についても豪雪で非常に厳しかったという中で、徴収率が前年よりも上がっているという部分がありますので、払う人は払う、払わない人は払わないと固定されてしまったんじゃないかという感じがするわけですけれども、その辺を、それでも滞納繰越分については、昨年の 7.1 から 9.4% に上げたということでありますし、現年分についても、94.8 から 95% ぐらい見通しだということでありますので、前年よりも、これ、上がること、そのこと自体がどうも信じられないような部分があったわけですけれども、これは皆さんの努力の、賜物だと思うんですが、今の体制整備、きちんとですね、徴収財政、一番大事なのはやっぱり取ってくるものって大事なんですよね。そうすると徴収体制っていうのは非常に大事なんで、これをですね、ぜひとも今の体制を維持した中で、一つ頑張ってほしいということをお願いしたいと思います。次に、24、25ページの関係の財政調整基金に絡んだ繰り越しの関係でありますけれども、当初予算を組むときにですね、かなり積み上げ方式でやってるんで、必要な金がないからカットするというような流れでやってきてるわけですけれども、最終的に、今回については、いろいろな要素はあったかと思うんです。しかし、除雪にお金がかかる。その分については、どっかから負担しているわけですので、それがまた入ってきたということで、剰余金に関しては、今、帳簿上では6億数千万、その中から、いろんな方、これから財政調整基金の積み立てもありますので、引いていった場合に、3億ということになりますと、3億、例えば5000万。残るとする、例年通り残るとするならば、今5000万が計上されてますので、3億円のここに新たな、行政需要が出てきても、新年度対応できるだろうと。そして、この財政調整基金についても、かなりこの、積み立て、戻しているわけですので、これについてもですね、かなり余裕が出てきただろうというふうに感じるわけでありますけれども、その辺をですね、事業の精査、やっぱりきちんとやって、その中でですね、町の発展につながるようなもの、それを予算がないからっていう理由で、するんじゃなくてですね、きちんと形にしたポリシーを持って対応していただきたいということをお願いしたいと思います。次、雪対策費の関係分かりました。それからスキー振興の関係なんですけども、これ一人分ですよね。一人分ですよね。当初どのぐらい見たんですか、長期金っていうのは。大体前年度の流れの中で来るんですけど、ここで40万見るっていうのはものすごく多く特別なことがあったんじゃないかという気がするんだけども、その辺ちょっとお聞かせください。
宮下教育課長。
教育課長宮下です。一般的に土日ですとか祝日の時に今出てもらった分については、一般的にはその振り替えを取っていただくのが基本なんですが、なかなかちょっとその人員不足の中で、その振り替えも取ることも難しかったというようなことも聞いております。そういった関係での、ここで最後になりましたけれども、補正をさせていただいたというふうに話を聞いています。以上です。
当初はいくらだった
とですね、はい、教育課長宮下です。まあ、7節の全体としてですね、まあ、260万ほど持っていると、まあ、いわゆるその食卓の方ですので、そのまあ通常の分もまあ長期の分合わせても7節持っていると、まあ、いうことで261万8000円ほどというふうに聞いています。以上です。
他に質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案を承認する方の起立を求めます。起立、全員であります。したがって本案は承認することに決定いたしました。日程第7報告 B 第9号平成23年度国民健康保険特別会計補正予算第4号の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。町長。
報告 B 第9号平成23年度国民健康保険特別会計補正予算第4号の専決処分についてご報告をいたします。この度の補正は可燃度の保険税還付金予算に不足が生じたため補正をするものであり、歳入歳出予算の総額は変えずに、不足分は歳出予算の保険給付費から65万円減額し、減額分を諸支出金で増額して還付金に充てるものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようにお願いをいたします。
関健康福祉課長。
はい、議長。
はい、
町長の説明に補足説明をいたします。補正予算書6ページ7ページをお開きください。11巻小支出金、1項1目の一般被保険者保険税還付金ということで、この度補正額65万計185万5千円となっております。この内容につきましては、今回、社会保険に加入した後、国保の創出と手続きをされずに5年過ぎた方がおりまして、この関係で、70万円を超える可燃度還付金が発生いたしました。今回、その不足する分を補正したものでございます。ちなみに23年度の可燃度還付件数につきましては23件で、今回のものを入れまして178万5100円となっております。今回この65万に対しまして不足する分を上の2巻、保険給付費、総裁費の方で、これを当てたものでございます。こちら同額65万を補正減額いたしまして、計60万円ということでございます。ちなみに総裁費につきましては、国保加入者の分でございますので9件、5万円の45万円の支出をしております。以上で、説明終わります。
説明が終わりました。質疑を許します。9番佐藤議員。
今の説明よく聞き取れなかったのでもう一度お願いします。保険税を還付しなければならない理由というのはどういうところにあったのか、それを知りたいなと思います。
関健康福祉課長答弁。
はい、すいませんでした。社会保険に加入した後、国民健康保険から創出するわけです。その手続きはされないために国保加入者ということで課税になっていたということで、その分を清算したということで還付金が発生したということでございます。以上です。
他に 質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案を承認する方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって法案は承認することに決定いたしました。日程第8、報告 B 第15、平成23年度介護保険特別会計補正予算第5号の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
町長。報告 B 第10、平成23年度介護保険特別会計補正予算第5号の専決処分についてご報告をいたします。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ32万6千円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億6198万1千円とするものであります。歳入は職員給与等、給与費等、繰入れ金17万円増を含めた一般会計繰入れ金の32万6千円の増額であり、歳入の主なものは、歳出の主なものは、保険給付費の在宅介護サービス給付費426万円の減、施設介護サービス費の560万円の増額なのであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、ご審議の上、承認いただきますようにお願いをいたします。
関健康福祉課長、補足説明。
はい、議長。健康福祉課長、関です。それでは、介護券の補正予算書、6ページ、7ページをお開きください。歳入になりますけれども、7巻繰入れ金1項の一般会計繰入れ金でございます。こちら、1目から3目までにつきまして、それぞれ、補正額7万5千円、4万5千円、3万6千円となっております。これは保険給付費につきまして、実績が出ましたので、その保険給付費が増額になった分を、町の方からの一般会計繰入れ、手術するということでの、それを受けた形の増額になっております。4幕、その他繰入れ金でございます。こちら補正額17万。となっております。これにつきましては説明欄にございます。職員給与費、括弧一般管理費分、下の方が介護要望分増となっております。それぞれ、10万7万となっておりますが、内訳につきましてはこの時間外手当の増ということでございます。続きまして、8ページ9ページをお開きください。歳出になります。一貫の総務費、一目の一般管理費でございますが、歳入の方で説明しました時間外勤務手当の増ということで10万の補正になっております。その下二貫の保険給付費でございます。一項の介護サービス等諸費、こちら介護度1から5までを対象にしたサービスになっておりますけれども、一目の居宅介護サービス給付費、こちら426万減額の1億7788万7千となっております。こちらにつきましては当初、見込みより、当初見込んでいたものよりも伸びが少なかったために、減額になっているということで、実績に応じたものでございます。続いて5目の施設介護サービス給付費、こちら560万増額でございます。2億9497万9千円となっております。こちらにつきましては2月3月で大幅な伸びがございまして、こちら560万円の増額補正をさせていただいたところでございます。続いて、9目の居宅介護サービス計画給付費、こちら140万円の減額2000とび90万5000円となっております。こちらは
上の一目のところで、居宅サービスの減に伴って、計画給付費も減になるということで、こちらの在宅におけるサービス費が、施設介護サービスの方で、施設入った方のサービスが増えた分、在宅の方のサービスが減ったということになっております。続いてその下、二項の介護予防サービスと消費でございます。こちら、介護料で言いますと、要支援の人のサービスになりますけれども、三目地域密着型介護予防サービス給付費、補正額6万ということで、合計179万4千円でございます。こちら、12月の3号補正で、増額53万4千円増額したんですけれども、予算不足になりまして、6万円この度補正をさせていただきました。続きまして、次のページ、10ページ、11ページをお開きください。こちらが5項の特定入所者介護サービス消費でございます、当費でございまして、一目の特定入所者介護サービス費でございます。60万増額しまして、3260万4千円ということでございます。こちらは、施設に払うべき食費、居住費につきまして、低所得者軽減分をこちらので支出するわけでございますが、当期間にショートの利用が増えて、この度60万円の増額になったものでございます。続きましてが産官地域支援事業費でございます。こちらにつきましては、要介護、要支援でない人のための介護予防事業でございまして、こちらにつきましては二目の介護予防一般高齢者施策事業費15万1000円増額しまして2596万3000円になったものでございます。こちら説明欄にございます、燃料費増につきましては燃料費の高騰で3万円、修繕料の増につきましては車検時の修繕で、金額がかかりましたので10万円増額させていただいたということでございます。続きましてが次のページ12ページ13ページをお開きください。基金積立金でございます。介護給付費準備基金積立金52万5千円の減額でございます。こちらにつきましては今回の歳入歳出の調整分をこちらの方でさせていただきまして、積立金分を52万5千円減額したというものでございます。残高見込みにつきましては記載の通りでございます。以上で説明を終わります。
説明が終わりました。質疑を許します。9番佐藤議員、
はい、9ページの介護サービス消費のことですけれども、2月3月に施設介護が大幅に増えて、そのために在宅サービスの給付費が減ったという理由、説明が分かりましたけれども、その2月3月になって施設の需要が大きくなるというのは分かりますけれども、そのどういうところでどういう施設で利用が増えているのか、利用ができるのか、そこのところを教えてもらえませんか。
関健康福祉課長、答弁。
佐藤議員のご質問に、明確にちょっと答えられる資料は今持ち合わせておりませんが、どういうところでということになりますと、この施設介護でございますので、特養等のサービスを受けた方が増えたというような考え方でよろしいかと思います。
他に、はい、佐藤議員、9番。
2月3月になって特養に収容できるような、そういう余裕があるんでしょうかね。
関課長、答弁。
建国士課長です。一番メインはショートになろうかと思いますので、短期的な利用の分が増えたものというふうに判断していただければよろしいかと思います。
他に質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案を承認する方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって本案は承認することに決定いたしました。ただいまの時間10時40分です。10時55分まで休憩いたします。ただいまの時間10時55分です。休憩前に引き続き会議を開きます。関健康福祉課長から発言の訂正を求められていますので、これを許します。関健康福祉課長。
はい、健康福祉課長関です。先ほど佐藤議員さんからの質問にいたしまして、私の方が説明した中で、短期入所が増えたというような説明をしました。それはすみません、誤りでございまして、今回増額になりましたものにつきましては、特養、それから老健、それから病院での療養型のサービス、この3つがそれぞれ、増額したために増えたものでございまして、ございますのでよろしくお願いします。短期入所につきましては、居宅サービスの方になっておりますので、今回のこの増額分とは関係ございませんので、大変申し訳ありませんが訂正をお願いいたします。以上です。
日程第9、議案第37号、湯沢高原リフト改修等工事請負契約の締結についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
はい、
町長。
議案第37号、湯沢高原リフト改修等工事請負契約の締結について提案理由を申し上げます。湯沢高原トリプルリフトにつきましては、建設後26年を経過し、制御装置が製造中止品であること、および圧搾機をはじめ、経年劣化が進んでいることから、これを回収いたします。また、サマーボブスレー運搬リフトにつきましては、これをお客様も乗ることができるリフトとして整備することによって、ボブスレーの利用効率を高め、合わせて、高山植物園とエーデルワイスを接続することによって、湯沢高原全体の回遊性を向上させ、さらに、当期は初心者用リフトとしての利用も図られることから整備を図るものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようにお願いをいたします。
半沢総務課長、補足説明。
はい、議長。総務課長、半沢です。それでは町長の説明に補足をさせていただきます。皆さんお手元の議案第37号資料をご覧ください。建設工事請負仮契約書でございます。まず湯沢高原リフト改修等工事ということでございますが、この契約書の中にはトリプルリフト、それからボブスレーリフト、2本のリフトのですね、契約を一括で行っております。契約の方法といたしましては、湯沢町財務規則に基づく随意契約でございます。随意契約の根拠といたしましては、この2本のリフトが日本ケーブル製のものであること、そして、この改修等を、例えばトリプルリフトについてでございますけれども、この改修等を他の事業者に任せることは、特殊な技術や純正機械器具との兼ね合い等、既存部分との整合性が保たれないということ、そして、サマーボブスレーリフトにつきましては、日本ケーブルが建設位置の地盤の状況を周知していること、以前にこのリフト立ててますので、それと、施工がですね、湯沢高原の営業を考慮する必要があるということで、夏場の時期は当然、今この既存のものを使っているわけですので、そうした工事ができないといったようなこと、そういうことを総合的に判断するに、日本ケーブルが最高と 最適と考えまして、随契約を締結させていただいております。後期といたしましては予定後期で240日でございます。まあ、本日議決をいただければ12月の20日までという後期になります。受け売り代金でございますけれども、3億9399万1500円消費税込みの金額でございます。今まで皆様方に話をさせていただいていましたのは、トリプルリフトが2億7300万円、それからボブスレーリフトが1億2200万円、合計で3億9500万円程度ということでお願いをしてまいりました。そして予算計上の際はこれを約4億円と見込みまして、4億円に 2.5% の金利部分を上乗せして債務負担行為も設定をさせていただいております。それは次のページで説明させていただきますので、受け売り代金の支払い後の部分でございますけれども、受け売り代金が3億9399万1500円でございます。そして24年度で予算を計上させていただいた部分として5000万円、これを差し引きまして残りの3億4399万1500円につきましては25年度以降9年間のカップ払いとさせていただくと、そのカップの条件としまして 2% の金利を支払う、そして支払い日は毎年4月の末日とするということでございます。契約保証金につきましては現在仮契約の段階ですので、これが本契約になりましたら契約保証を出してもらうという手はずになっております。7番の解体工事に要する費用等ということでございますけれども、まあ別紙は特につけてございませんけれども、コンクリートですとかアスファルト、そうしたものの処理関係のものを提出しなさいということになっております。仮契約の日は4月の19日でございます。それでは後ろの次のページ、湯沢高原リフト改修等支払い予定表をご覧ください。合計で前の仮契約書の金額になっております。そこから起算日と書いてございますけれども、これは金利の 2% 相当の利子の起算日でございます。負担利率は 2%、 年付年1回払いです。支払い日は4月30日といたしました。25年の4月30日のところを見ていただきたいんですけれども、そこから元金につきましては均等、元金均等の年払い9回払いにさせていただいています。そして金利につきましては先ほど申し上げましたように 2% で設定してあるということでございます。 2% の固定金利なんですけれども、この 2% の根拠とさせていただきましたのは、長期プライムレートが今 1.35% だそうです。長期プライムレートといいますのは、金融機関が最優良企業に貸し出す長期貸付の最優遇金利ということでございます。まあ、実際 1.35% で借りられる企業はそうはないということでございます。まあ、街中の金融機関にも確認させていただいたんですが、一般的にですね、街中の業者さんに貸し出す金利は 2% から 2.5% だそうです。長期金利の場合ですね。ただし本当に財務状況が良好で信用があるという業者になれば、事業者になればそれよりも安く貸し出すこともあり得るということだそうです。そして見ますと、最終支払い日が33年4月30日ということです。元金支払い、それから利子の支払い合計で4億2377万2677円ということになります。はい、それでは、仮契約についてはそこまでにさせていただきます。あと図面がついてますが、これにつきましては漫画的な図面で申し訳ありませんが、私の方から日本ケーブルにですね、整備箇所を、主な部分を分かりやすく図面で表したものを 作ってくださいということでこれを作っていただきました。詳細な説明が必要な場合はですね、とりあえずの設計書も私どもの手元にございます。あとは本当に細かいところにつきましてはまた必要があれば日本ケーブルの方から説明をしていただきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。まず湯沢高原第一トリプルリフト改修計画の概要というところでございます。判例があります。新規整備赤い部分はですね新たに作る部分ですよということです。それから点検整備というところで皆さんのところちょっと分かりにくいかもしれませんが出枠柱っていうのが上と下に一つずつあります。その上にですね、滑車みたいなものがあります。その部分が実は黄色になってるんですがちょっと見分けがつきにくいかもしれません。その部分については点検整備をするんだと。軸と軸受けタイヤ等は交換して点検整備だということです。緑色のところにつきましては既存のものを使うんだということでございます。既存のまま使うということですよね。そして、起点の停留所下の方を見てください。下の方でですね、整備するところがその赤く塗ってある部分、塗られていない部分も中にはあります。主電動機の取り替えということで、直流電動機から交流電動機に変更する。そして周回路制御盤の取り替えということで、再リスタ制御方式からインバータ方式に変更するといったところ。あとは、加減速の応送装置等の取り替え、これはですね停留所内で、搬器を加速減速させる装置ということで上と下両方にあります。終点の方にもありますがそれを新たに取り替えるということ。そしてこの加減速装置は秒速4メーターから1メーターに落とす、また1メーターから4メーターに上げるという部分でございます。あと左の一番下の車高線というのがありますけれども駅舎内の車高線を変更するといわゆる半期の格納庫でございます。その部分の線は変える、上屋はそのままということでございます。あと真ん中辺のところに半期63台となっていますけれども、図面では4人乗りの4人乗っているように見えますけれども実はこの図面しかなくて実際は3人乗りですので、これを63台新設するということでございます。あとは、私が分かる範囲で聞かせていただいたのはこんなものでございました。もう一つの方、ボブスレーリフトの整備でございます。すいません、さっきのトリプルリフトの関係ですけれども、これもし今日ですね議決をいただければ早速機械の製作に取り掛かりたいということでございます。あとは雪の状況を見てこの部分的な解体を始めていくと。そして12月の初旬には完成させたいということでございます。延長が640メーターのリフトでございます。ボブスレーリフトでございますけれどもこれは基本的に中古品を使うとは言いますけれども新たな設置でございます。今回議決をいただければ連休明けからやはり機械の製作に入ると。そして雪解けを持って地質調査をすると。先ほども申し上げましたけれどもボブスレーリフトの今までのものにつきましては8月末まで営業しますので9月になってから今までのものを撤去して本格的な工事に入るという予定でやはり12月の初旬ぐらいに完成させて冬季の営業に間に合わせたいということでございます。リフトの延長が217メーターの予定でございます。判例でですねこれも赤黄色それから青と というふうになっています。赤い部分ですね、赤い部分では、新規ですよね。当然新しく作るものですから、乗り場、折り場、それから支柱、それから支柱そのものは今は中古品を予定していますが、支柱の基礎とかですね、支援策、その線ですよね、線の関係、それからボブスレーを取り付けるフックをつけた半旗37台を新設すると。37台の半旗の後ろにそれぞれ全てにボブスレーを運べるようなフックを取り付けると。そして当然冬はそれを外すということでございます。あとは、エーデルワイスの建物の下のところにある電気室からですね、このリフトの起点まで、電源のケーブルを新たに敷設するということでございます。あと黄色の部分としまして、電気室を一部整備点検をしなきゃならんということです。あと水色の部分、リフトの柱として利用する鉄骨、起点終点の滑車、それから減速器、油圧緊張装置等は中古品を整備し、それから、塗装して、再度利用するということです。まあ、日本ケーブルの話ですと、その中古品を当然持ってくるんですけども、それで再利用できないという判断を向こうがすればですね、新たなものを工場で製作して、その部分のものについては、新たに製作して、設置するという話でございました。以上、簡単でございますけども、補足説明を終わらせてもらいます。
説明が終わりました。質疑を許します。7番、南雲忠議員。
はい、7番、南雲忠です。先般、契約が承認されて予算が計上されましたので、これについて、問題は生じてこないことは確かでありますけれども、町がこれ受け皿にない債務を背負ったわけでありますので、対応しなきゃいけない。しかしながら、手続き上について、いろんなちょっと若干の質問をさせていただきたいと思います。まず今回ですね、この議案がファックスで23日の日に来ました。そして今日配られました。しかしこれについてはですね、地方自治法の101条の中で3日前までに告示をしなければいけないことになってますよね。議会の、開催は。ただ告示ですので、ただ告示すればいいっていう話なんです、法律上は。しかし、今までは議案をちゃんと3日前にみんな配られてましたよね。それが我々は議会開催の条件だというふうに考えたわけですけども、この辺、どのような考えをお持ちなのか、今後どうするのか、この辺をですね、お聞かせください。次に2点目であります。先ほど総務課長の方から、この財務規則による根拠、のお話がありましたけれども、確かに随契約でそれにはですね、123条、湯沢町財務規則123条第3項の中でですね、これに該当するのは6号、7号だと思うんですよね。6号ってのは、競争に際することが不利と認められるとき、7号が時価に対して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるときという話であります。そうしますと、これですね、多額の金額になります。随契約の条件というのは130万以内というのが金額的な条件であります。そうしますと、まあ、これに該当させるためにはですね、ある程度、確かに他との比較はできないと言ったけども、ある程度その証明がいるんじゃないかと。この第6号、第7号が、適用できるんだという、立証が必要なんじゃないかというふうに考えるわけですけれども、いかがお考えでしょうか。次にですね、3番目であります。ここに付属書類の中で、先ほど私はずっと気がついたんですけども、総務課長の方から、話がありました。トリプルリフトに人が4人乗ってるということなんですけども、確かに当初はトリプルリフトの提案でしたよね。最初の当初は。トリプルリフトの提案で、それが4億3500万かかるというような形の中で、それほど負担できないと、ということで、それに対してしていった中で、トリプルの回収だと、結果変わったわけですけども、まあ、これですね、少なくとも4億近い 契約書の付属書類としては、いや、図面がいくらだって、これ一人消せばいいわけですよ。ね。そういうのはやっぱりね、はっきり言って実証はできないわけですよ。さっき財務規則の根拠の実証は、まあ、総務課長どう考えてるかわかりませんけども、できないと思うんです。そうしたときに、添付書類くらいね、やっぱりきちんと出してもらわないと困ると思うんですよ。以上4点についてお聞かせください。
はい、執行答弁、半沢課長。
はい、総務課長、半沢です。まあ、告示につきましては、19日にさせてもらいました。で、皆様方との約束の中でね、3日前に、配るということだったんですけども、相手方と、まあ、話がついておったんですけども、なかなか、金利の部分でですね、最後の詰めができない部分がありまして、遅れまして申し訳ありませんでした。それにつきましては、今後はですね、約束通り、出すようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。あと、随意契約の関係ですけども、これにつきましては、まずトリプルリフトにつきましては、第2号で考えています。随意契約の理由がですね、2号の方で、契約の性質または目的が競争入札に適さないものとして考えています。と言いますのは、日本ケーブル社製のリフトです。ですので、それに第三者がですね、例えば入ってきて、それを修理修繕するとしても、全て基本的には私どもとすれば日本ケーブル社製の純正部品を使っていただきたいということもありますし、また例えば使わなかった場合ですね、後々例えば整合性が保ら前のものと今のものと整合性が保たれないような場合が出てくると、これも困りますので、そういった観点で第2号ということにさせていただきました。そして、もう一つのサマーボブスレーにつきましては、第2号それから第6号両方ですね、併用したような理由になろうかなと思っています。もう一つは、説明用のですね、この図面、これはですね、設計書の中にはちゃんとした図面はもちろんあるんですけども、説明用の図面としまして、私が急遽、皆さんに説明する中でですね、漫画のようなものでいいから、既存のものでいいからというので、作ってもらったのがこの図面です。お粗末な部分があって申し訳ありませんけど、以上、よろしくお願いいたします。
7番、南雲議員。
今、この、財務規則の適用なんですけれども、2号、6号っていう話になりますと、この価格が著しく有利な価格っていうことは適用しないということなんですよね。そして、実はその、昨度工場なんとか、日本工場協会とかなんとかという加盟しているリフト建設業者っていうのは、大手2社、もうちょっとちっちゃいのも入れて5社残ってるんですよね。まだあるんですよ、はっきり言って。うん。だからそういう中で、他のスキー場の場合には、指定管理者でやってるところは、大体その、日本ケーブルともう一社、大手で、競争入札をされるという流れが来てるんですよね。たまたまこれは、全部これ貸してしまってるんで、それができないだけの話なんで、だから私はこの価格は、果たして本当に有利な価格なのかなっていう感じになってくると、立証できないだろうっていう感じがしてるんですよ。ただ、今総務課長の判断が、7号は該当させないということでありますので、2号、6号であれば、あまり根拠ははっきりしない、しませんけども、6号であれば、競争入札に付することが不利と認められるときと。まあ、トップの裁量だと思うんですけども、まあ、それを飲まざるを得ないというのが、現状だと思うわけであります。そういう中でですね、もう一点なんですけども、このですね、私が一番心配しているのは、今シーズン、夏場に期待かけている観光業者いっぱいいると思うんですよね。ただ、ここで、こんなに早く、契約をして、雪化と同時に工事が始まってしまうと、非常にその湯沢、皆さんはその湯沢で一番の観光施設だ、最大の観光施設だっていう話なんですけども、これが工事一色になってしまうと、とてもじゃないけど、そういう雰囲気は醸し出せないだろうと。これをまた最終的に、これをですね、なんとかその、もう一回復活させるには何年もかかるだろうっていう感じがするわけですけども、今年来た人たちに、不快な印象を与えるのが心配してるんですよ。実は9月から、私は9月からだと思った。こんな早いとは思ってなかったんだけども、花の時期には工事はやらないだろうと思ってたんですけども、これ、なんでこんなに早くやるんですか？普通、リフト建設業者は、だいたい夏が終わってから、12月までで、12月に雪降りまでで、みんなその終わってしまうんですけれども、バカ早いような気がするんですけども、どういうお考えをお持ちでしょうか？
半沢総務課長、答弁。
はい。
総務課長半沢です。工場政策がですね、に早く入りたいということで、先ほどボブスレーリフトでは話をさせていただきましたけれども、実際現場は取り壊しに入るのは9月に入ってからです。ですから、要は工場政策の部分を早く始めないと、要は契約的しなきゃ始められないわけですので、そういうことで早く発注させていただく。
トリプルは雪芸と言わなかったっけ？
雪芸と同時に地質調査を始めます。そして、全部壊すわけではありませんので、そうした上の起点、終点の部分を中心にですね、やることになると思いますけれども、そんなボブスレーの運搬用のリフトとは違いますので、そんなに大きなものにはならないと思っています。以上です。
はい、申し
訳ない。7番、南雲議員。
はい。地質調査の関係なんですけれども、実はかってですね、今のボブスレーリフトに関しては、なんとか日本ケーブルにそこでできないかと何度も打診したことがあるんですよね。しかしそれはその地盤が悪くてダメなんだという形で、ここにはリフトはできないと、人を乗せるリフトはできないという話だったんですよ。それは私だけじゃなくて前の人たちもそういうことを挑戦してきてるんですよね。それはバスの移動がやっぱり大変だろうと、という中で、あそこにできたらいいなっていう形だったんですけども、それは日本ケーブルがつまりできないから半機だけを運ぶものしかできないという判断のもとにあれを作った経緯があるんですよ。そういう中でもし地質調査をしてこれが地盤がうまくいかなかったら、じゃあどうなるのかっていう心配があるんですよ。地質調査は今まではやってないんですか？これから新たにやるんですか？
はい、執行答弁、半沢課長。
はい、総務課長半沢です。これは今まで地質調査はやっていないはずです。ただしボブスレーリフトをかけた時のデータはもちろん持ってますし、その職員も残っているからという話はしていましたけども、これからです。はい、
他に5番、関議員。
はい、サマーボブスレーリフトの活用についてお伺いします。当然ここに書いてあるサマーですから夏シーズンの、リフトになるわけですけれども、冬季営業をこれも既存のリフトとして使えるような考え方で整備をするんでしょうか。というのは、登山リフトになりますと法律上地上高何メーターっていう制約がかけられているわけですね。聞くところによりますと1メーター50ぐらいが基本になっているのではないかと思います。そうしますと冬の営業ってことになると、この支柱をに対してリフトのワイヤーが上げたり下げたりというような整備が年間に必要になってくるではないかと思います。例を言いますと、春スキーで賑わう合山スキー場なんかですと、合山リフトは夏の登山リフトということで、ゴールデンウィークが終わると約1週間ぐらいかけてワイヤーを下げる、あるいは受け柵を下げるというような作業をやって、夏季営業に入り、また冬が来るとそれを本来の形に上の方に上げるというような作業をやるわけですが、このサマーボプスリフトも整備に伴って夏季冬季とも利用ができるような考え方の整備なんでしょうか。
執行答弁、はい、半沢課長。
はい、総務課長半沢です。専門的なですね、私その高さとか調整とかそれは分かりませんけども、今日本ケーブルと話をしているのは夏も冬も使えるリフトを整備しようということで進んでいますので、よろしくお願いいたします。
よろしいですか。1番、
はい、
岸野議員。
1番岸野です。これちょっと判断材料が少なすぎるような私気がします。一般会計の当初予算が通ったから、何でもいいだろうというわけにはこういかないんじゃないかな。何とかこう足されていってこういう金額になりますというのがもう少しわからないと、例えば素人ながらに思うのに半旗がこれ新しく並ばないと、で、冬の間何回か湯沢公園行きましたけど、これがなんで新しく並ばないかっていうのは見ても分かんないんです。専門家が言うことだからと言われりゃそうなのかもしれないけども、どうもその納得がいかない部分が結構あります。これ例えばなんでこれが中古整備でよくてこれが新しくなきゃならんのかというような点がどうもその 不透明といいますか、よくわからないという点について、もう少し何とか説明いただかないと、ちょっと判断する基準としては少なすぎるかなという気が私はいたします。それとですね、その中身が、まあ、今のところ公表されてないと思うんですけども、例えば、なんだっけ、グランドの整備、細かいところまで単価が出ておりました。これ公表されないということなんですが、その公表されない訳と理由を教えてもらえればありがたいです。何の入札でもどこがいくらだったかっていうのが出てくるんですが、これ随意契約なのでそれないと思いますけども、いくらなんでももうちょっと細かく判断材料を欲しいと、そういう意味の一つでございます。それからですね、湯沢高原の運営委員会というのが発足したと思うんですが、3月の21日の議会で決まったと思いまして、これが4月の19日だかなんですけれども、大方針はその3月で議会で決まったわけですが、その後、運営委員会等に説明なり、勉強の機会なりがあったのかどうだったのか、あったとすれば、どんな様子であったのか。なかったとすればいつの予定なのか、この随意契約であるがゆえに、運営会社の親会社が契約を受けるというような点の不信感をなくするためにもその委員会ができたわけですので、そういう努力をしていただかないと困るというふうに考えております。以上です。
執行部答弁。
はい、
半沢課長。
はい、総務課長半沢です。確かに私もですね、本当にこれがこの部分を何で変えてこの部分がそのままでいいのかというのは私も専門家ではないのでわからないんですが、まあ、私どもも日本ケーブルさんが作ったリフト、日本ケーブルとの信頼関係の中でですね、まあ、今までもそうなんですけども、お互いに相談する中で回収してきたというような実態がありますし、私どもが今私の立場で今言えるのはその程度しか私にも知識がございません。まあ今ですね、向こうから出してもらった機械関係の設計書、それからそれにプラスしまして、私どもの方が県の単価を使って、一般管理費ですとか、そういったものを管理費関係、を合計した、設計書がここにありますので、皆さん必要があればこれを見ていただいて、何が、どういう点、整備をするかということが書いてありますので見ていただきたいなと思いますし、もう一つ運営委員会の件でございます。運営委員会は7名の方ですねということで、各事業所の皆さんにはお願いをしてまいりました。すべてそこの今の代表者の方々が委員になるということで連絡をいただきました。まあ、私どもも今考えていましたのは、本当はこのですね、臨時会が終わったらすぐと思っておったんですけども、その最初開催するのがですね、要はこれから湯沢高原の今その人たちに話をするとなれば、湯沢高原をどういう肯定的なものを含めてですね、どういう整備の仕方をしていくという話をしなければならないかなと思っていることが一つ。その中でやっぱり一番大きいのがこのリフト。いつ頃から始めて、いつ頃どうするんだみたいなですね、そういったものを今回皆さんの議決をいただく中で、今、ここに来るともう連休、5月の連休明け、即ぐらいの感じになろうかと思いますけども、そこで第1回の委員会を開催させていただきたいなと思っております。以上です。
1番岸野議員。
はい、大変失礼な物言いかもしれませんが、その私どもは議員ですので、行政と日本ケーブルさんとの信頼関係とたびたび言われるんですが、それが見えないんです。我々は直接やっておりませんので、その信頼関係ということを聞くだにですね、今南雲議員の説明した、おい、それにしたって4人乗ってる図面はうまくないだろうとか、それとこれトリプルリフトは逆回りだと思います、乗車が。だからその辺、この金額の工事の説明としては、いくら急遽であっても、いくらなんでももうちょっと分かりのいい、説明材料が必要なんじゃないかなと思うんです。その点 お聞かせくださいと言ってもしょうがないんですけど、信頼関係でやってるって言われればそれまでなんですけど、じゃあ信頼関係だから我々みんな OK するかって、それはちょっと議員としては納得いかない点がありますので、今後こういうことのないようにしてもらいたいし、その点についてもう一回、くどいようですが、信頼関係について答弁をいただきたいなと思います。要は本当に信頼関係なんですか、それとも貸し借りとは言いませんけど、やったり取ったりの中で、どっちかがどっちかをなめてる点があるんじゃないかとかいうことも含めて、我々は分からないんです。お願いします。
執行部答弁、半沢総務課長。
日本ケーブルさん、セラジさんとですね、お互いに貸し借りとかそういうことは一切ありませんし、私がですね、分からないことにつきましては、皆さんがもし時間が取れれば日本ケーブルから直接来ていただいてですね、説明をする機会を与えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
他に2番高橋議員。
はい、2番高橋です。さっきの例会で契約および予算のが可決されて、こういった流れになるのは当然かと思います。ただやはり私も町民の代表者であり、町民にやはりきちんとこの説明をしなくちゃいけない、そんな中でやはり町民の中にはまだやはり日本ケーブルスノーリゾート運営会社がケーブルの 100% 子会社でいいのか、それできちっとしたことが本当にできるのかという、やはり疑念を払拭できるだけの材料を出していただかないと私も町民に説明ができません。例えば今回のこの整備計画なんですけど、我々議会も執行部も作動の専門家、専門知識を持った人が誰もいません。その専門知識のない人たちが果たしてこの整備計画自体が本当に必要な修繕なのか、そしてそれが一つ一つが妥当な価格なのか、それをやっぱり町民が納得するような方に第三者にある程度一緒に検証していただかなかったら、私はなかなか町民にはこれを納得していただける自信がないと思うんですよ。ですから本当にここに出てる赤、黄色、緑、本当にこの新規、例えば半旗なら半旗トリプルの方で63台、この63台全部本当に変えなくちゃいけないのか、で黄色のところの点検整備っていうのが本当にどの程度必要なのか、点検整備だから必要ではあると思います。ですけど、この改修計画に沿った見積もりと合わせてやはり専門知識を持った方、それはやっぱりスノーリゾートケーブルさん以外の専門知識を持った方にある程度検証していただくことが必要と思いますが、そういったことはできないでしょうか。ちょっとお伺いします。
執行部答弁。
はい、
半沢総務課長。
はい、日本ケーブルがですね、やっぱり私ども、いろいろな業者、ちっちゃい業者もあると思うんですよね、あると思うんですけども、私どもが今までお付き合いさせてもらっているのは日本ケーブルですし、やっぱり技術力も一番私はあると思ってます。日本の国内の中ではですね、そうした中で他の誰が見たらですね、じゃあこれが妥当だとか、例えば修理なんていうのは一番そうですよね。ここまでしたら何パーセントになったら修理しなきゃならんなんていうのは、例えばどなたが見ても全部違うと思うんですよね。この程度までいいだろうとか、こうなったらしなきゃならんだろうみたいなことですね。そういう観点からですね、やっぱり政策したその会社がですね、判断してもらうのは私らは一番適切ではないかと考えます。以上です。
2番高橋議員。
はい、確かに向こうっていうか、ケーブルさんやスノーリゾートを決して疑うわけではないんです。ただ町民に対して僕らが町民が納得する説明ができないと思うんです。さっきの会で、討論の中で岸野議員がある例え例を言いました。アパートで言えば家主が不備なところを直すのは自分のところの資産だから当然だ、ただ やはりこの現状を見ると家主が直すのは当然なんですけど、そこに入っている入居者がこういう修繕が必要だ、こういう修繕が必要だ、こういう修繕が必要だ、それ修繕に対してじゃあいくらかかります、そしてそれを全部受けるのがその入居者の同類の会社であるということだと、やはりどう考えても私は町民を納得できないと思うんですよ。その辺再度本当にやはりこの修繕計画が妥当であるという、やはり作動に関する知識のある経験者、その人と行政、そしてスノーリゾートさん、三者立ち会いでもって、こことこことここはこの通りやっぱり修繕が必要だ、その中でそれがこういう価格でやりたいんですけど、それが妥当だっていう、まあケーブルも含めるようになると思うんですけど、その辺をやっぱり皆さんが納得できるような透明性を確保するためにはどうしてもこの必要だと思うんですけど、そういう考えは一切ございませんでしょうか。再度伺います。
執行部答弁。
はい、
半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。高橋議員が言われることは、分からなくはありませんけども、やっぱりですね、じゃあどなたが見てくれたら、どなたが、高橋議員がですね、どなたが見てくれたら納得できるのか私は分かりませんけども、やはり日本でですね、一番力がある、また専門家もかなり多いと、きっと多いと思いますけども、やはり作ってくれた日本ケーブルに私どもは今までもお願いしてきたし、これからも私どもの方からお願いしていかなければ、結局ですね、私どもだけでは判断できない部分がありますし、じゃあその他に、じゃあその専門家のですね、判断する専門家がいるんであれば、それはまた別でしょうけども、なかなか他社の製品を判断するといってもですね、難しい部分があると思いますし、私は今まで通りですね、今の通り、日本ケーブルのとの信頼関係の中でやっていきたいと思っています。以上です。
2番、高橋議員。
じゃあ誰にそれを一緒に検証していただければいいということなんですけど、せめて湯沢町内にも作動を長く作動に関わってて、しかもその責任者たる立場にいた人も多分結構おられると思います。その辺を誰とは言わないです。やはり行政のがある程度お願いして、一人でお二人でもやはり知識のある人が見ても妥当なんだよっていうことであれば、町民も納得すると思うんですよ。ですから町民の中からどういう形で選ぶかは別として、町民の中にもそういった経験者、知識のある方いると思うんで、ぜひそれをやっていただきたいと思うんですが、くどいような質問になりましたら、これ最後にしたいんで、もう一回聞かせてください。
執行部答弁。半沢課長。
はい、高橋議員が言われるようにですね、確かに経験者、その作動のですね、経験者の方はいると思います。ただその人たちが政策まで携わっているかどうかですね、本当の専門性がどこまでそのあるのか、そういった点を考えてですね、また例えば数人よれば、そういう方たちが数人よれば数人考えが違うと思います。そうした点でですね、やはり私は今の通りやっていきたいと思っています。以上です。
他に6番宮田議員。
6番宮田です。ずっとそのこの図面と、この契約についてなんですけれども、やはり見積書というものはついてきて叱るべきだったのではないかと思います。本当に犯罪材料がちょっと少ないなと思います。後ほどでも、そういった見積もりがあってこの金額が出たんだよというふうなのを見せていただきたいと思います。それ と、運営委員がそれぞれの長が受けていただいたということで、聞きましたが、それは商工会もでしょうか。
執行部答弁。半沢総務課長。
最初の点ですけども、ここにですね、見ていただいていいものがあります。そして見積もり書もあります。見てください。そしてもう一つ、商工会もですね、そうです、商工会長が、ぜひ委員になるという連絡、商工会長、商工会の事務局長の方からいただきました。ですから、まあ、推薦してもらった以上は、そうさせていただきます。以上です。
よろしいですか。他に、はい、11番、諸田議員。
はい、11番、諸田でございます。これは大変な多額な投資をするんで、これは安心安全ということで、古いリスト事故があったら一台ということで、まあ、それが第一優先ということなんですが、当然悪いところは直さなければならない。で、かけるところはかける。同じこと言ってすいません。日本リフトさん、スノーリゾートさんに頑張ってもらって、売上を伸ばして町に還元をしてもらう。これがまず何よりだと思います。で、今言う、まあ、他社っていう見積もり、これはもう日本ケーブルさんが親で何年も携わっておりますので、これを信頼関係として、もうどこまでがどうなんて疑い出せばきりもないし、またそこに信用して、相手は専門家ですので、それに随時契約ということですので、それはそれにもう信用してやってもらわなければどうしようもないと思います。で、どこが悪いか、どこがいいかっていうのは、これは専門家ですので、我々が見てもわからない部分がたくさんあります。もう一つは、このサマーボブレスが、さっきの5番席議員じゃないんですけども、登山リフトにするのかと思って私はおりました。ただ、あそこのシャトルバスって何ですかね、急勾配を人を乗せてシルバーの方が運転しております。あそこ本当になんか随分危険を伴うし、まあ、安全運転はよくわかるんですけども、あそこの事故がなんかすごく気にかかります。ですので、ボブスレーだけを上げて、今度はまあ当然人間が乗るようになるんですけども、そのまんま下るも登山リストみたいに乗れるようになれば、そのシャトルバスも2台3台じゃなくて、まあ1台でもすれば軽視もかかんないし、安全が優先されるんだけども、そういうのっていうのは登山リフトみたいに、まあ、英作主作じゃないんですけども、ワイヤー1本なんですけども、まあ、滑車を2個のとこ3個ずつつければ上りも下りも登山リフトになるわけなんですけども、そういうのっていうのは全然研究っていうのか、これ図面を見る限り、まあ、まあ予算がもう出てるんだからそうなろうと思いますけども、そういうことはなかったんでしょうかということでお伺いいたします。終わります。
執行部答弁、半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。誠に申し訳ありませんけども、下ることまでですね、話し合いの中では出てきませんでした。実際今の普通のリフトがあれは上りでも下りでも使ってもいいんでしょうかね。それこそ今普通のそれはダメですかね。まあそこまではまあ実際ですね、話し合いの中で今まで出てこなかった部分です。また日本ケーブルとどうするかは別にしまして、私も日本ケーブルの方に話は聞かせていただきます。以上です。
他に3番住谷議員。
3番住谷です。
マイクを。
はい、はい、すいません。まあ、1ヶ月前の一般質問させていただいて、予算はが通ったら細かく精査するよと、そのようにお答えをいただきました。精査したんでしょうか。
安田総課長。
はい、総務課長半沢です。一応ですね、今こっちに設計書がありますけども、 この内容につきましては説明を受けました。そして今それがここにあります。また見ていただきたいんですけども、私がこれで全て理解しているということではありませんけども、一応形になって出てきたものを見させてはいただいています。以上です。
3番、信頼議員。
精査するっていうのは、まあ、お話聞いてますと日本ケーブルさん信頼してるからそれをそのまま信頼しますよと。仕事って多分ね、自分でわからないものはそれなりに多分調べると思うんです。調べる方法はいくらでもありますよ。ここ湯沢高原にしかリフトがないわけじゃなくて、クワッドもあればもちろんトリプルも湯沢町にもあります。いろんなところにもあるわけで、とにかく自分がわからなければわかるだけのできるだけのことをいろんなところから知識を得た中で、まあ、精査するんですけど、それはやられたんですか。
執行部答弁、半沢総務課長。
はい、他のところに出向いてまでのですね、調査はしておりません。
3番、
はい、
住谷議員。
3番、住谷です。そういうのは多分精査 してないってことなんですね。わかりました。日本ケーブルさんの出てきた数値をそのまま、ここに乗っけたということでいいんでしょうか。
執行答弁。
はい、
半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。日本ケーブルさんから出てきた数字を乗っけたというような、実際ですね、設計書よりももちろん金額は少なくなってますけども、私どもが今まで日本ケーブルさんと金額的な面で詰めてきたのは3億9500万という金額です。その中で、まあ、実際ですね、これから申請関係、リフトを新しく作る申請関係にいろんな手数料等が必要だということで、100万ちょっと、まあ、その部分を減額させていただいて、そして契約をさせていただいたというのが現状でございます。
はい、3番、住谷議員。
住谷です。でこれで最後にしますね。もう一回ちょっと、いわゆる何でしょう、出てきている数字が非常に数字とその日本ケーブルさんの言われていることが大きく違うんで、私もこういう話してるんですけど、しっかり把握しなきゃいけないのかなと。ちょっとダブりますけどね、3月22日のその去年の3月22日の資料で執行部から出ているのは、これ日本ケーブルさんから上がってるんですけど、初年度今年まあ8300万整備にかかりますよということで出ているもの、これには高原トリプルリフトは12年に圧搾装置の 全数を更新すると、半期は書いてないです。そして、制御盤内のシーケンサ再リスタ制御盤の更新、これはなんかインバーター方式に変えるとかというふうに言われましたけども、で2016年に2回目の使用機の整備をすると。で8300万で今年の日本ケーブルさんからですが契約更新するときに出てきてるんですね。で今は今年2億7300万かけようやという話ですよね。で半期も変えよう、あるいはこの再リスタ制御盤、これをインバータ方式に変えるんだよと、そういう説明ですけど、全員協議会でも執行部答弁してますけど、我々ももう少し時間をかけて、方向性そういったものも見た中でやらなきゃいけないよと、いけないんじゃないですかという回答には、危険だから、とにかく危険を要するからこれは、やらなきゃいけないんだと、そういう話でした。で観光振興計画の中で湯沢高原の長期的なビジョンもやるよと、だけどもこれは 12年度を危険を放置するわけにいかないからやらなきゃいけないんだということが、当初は8300万だったのが、まあ、2億7000万になってるわけです。で、ボブスレーがどういう緊急性を要するのかとか分かりませんけども、トリプルリフトだけを取っても、これだけ金額が上がってきてるわけですから、先ほどもある議員から出ましたけど、それだけ金額差があるものについての必要性とか、あるいは、金額の、まあ、妥当性だとか、そういったものに今判断求められてるわけですけど、それをすべてなんか日本ケーブルさんが信頼してるから、これをそのままやりたいんだと。賛成ですか反対ですかって。どうも私は判断する材料に困るんですけど、その辺は精査され、その辺はまあ精査されたんでしょうか、その金額の相違と緊急性ということで。
執行部答弁。
はい。
半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。住谷議員が言われる通りですね、最初に出てきた見積もりはですね、確かに、まあ、日本ケーブルのもちろん考え方もあったんでしょうけども、実際、日本ケーブルの上の人は知らなかった数字の部分ですよね、今言ったのね。それで、その後ですね、まあ、どことどこが整備しなきゃならんかっていうのは、まあ、向こうの方でまた精査してもらって、私どもとしてはそのこういうところが必要なんだという説明は受けています。そのせいぜい私どもが、まあ、理解できるのはその程度でありました。どれだけ、向こうの方でですね、日本ケーブルの内部は内部規定でその整備点検何年経ったら点検しなきゃならんとか、そういったようなものはありますね。あって、その中の社内のその規定に基づいて、まあ、最終的に見たらそれだけ整備が必要だというふうに判断したというような話を私ども聞かせていただいて、私どもそれでそれならばやってもらわなきゃならんということで、まあ、こういうふうに来て動いているのが実態でございます。以上です。
3番住谷議員。
まあ3月の末までに契約を更新しなきゃするか否か、それぞれ、文書を出さなきゃいけない、必要であれば。で、再契約を更新する時期に出てきた数字ですよ。湯沢高原作動整備計画予算一覧案がこの出てきて、これだけかかるから、町長も1億8700万かかるから、トリプルリフトを掛け替えするんだ、4億3000万かけて掛け替えするんだって判断した材料、判断材料ですよ。それが、何か、日本ケーブルさんは知らなかったなんて話は、だって通用しないんだと思いますけど、4億3000万、っていう高額なそのクワッドリフトをかけるって判断材料がこれですよ。この1億8700万っていう、でまあいいです。ただ先ほど見ましたように1ヶ月前にとにかくリフトの整備費については整備計画と合わせてもできるだけ少ない金額で、なるように努力するよと言ってたのが全く感じられないような今のその状況じゃないかなと思うんで、そういうなんか進め方っていうのは芳しくないと思います。それだけです。
答弁いいですか。
いいです。
他に一番、岸上議員。
最後にします。技術的に素人同士がこう話し合ってるわけですから、どっかでごっくんと飲み込まなきゃいけないと思うんですけども、ただその、構造上、その、運営をされている会社の親会社が元請けをする会社なんだというところに、もう不信感があったわけですから、それのために、委員会というのもできるわけだし、だからその不信感を持ってる人たちに信頼関係ですという説明だけだと、 まあ、納得しないだろうなと思うわけです。だから話が堂々巡りになっちゃいますので、あの今後、まあ、議会もそうですが、その運営委員会についても信頼関係という言い訳ばっかりじゃなくて、その信頼関係という言葉ではなくて、どういうことなんだという丁寧な説明の方がもっと大事になってくるんじゃないかと思うんですが、今後の、まあ、今方針といってもどうしようもないですけど、今後その説明に対する望む態度みたいなものをお聞かせ願えればと思います。
執行答弁。はい、半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。まあ、私どもがですね、今あのここに来て、例えばリフトの中身のことをですね、どのほうのを知っても、まあ、私の能力ではきっと理解できないと思います。そういったことがありましたら、今度は本当に日本ケーブル専門家をですね、事前に、来てもらって、皆さんのところに議員協議会の中でですね、説明してもらう等のことをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
結構です。他に。はい、9番佐藤議員。
もう金額のことや技術的な細部について総務課長が答弁するのは私はいいだろうと思うんですよね。だけれども町長が先ほどから聞いてるだけで発言しないということに私は不満があるのです。どうしても結んでほしい契約なので、町長としてこういう立場でもう一回議会の皆さんにお願いするというような、そういう発言が町長からないまま採決というわけにいかないんじゃないでしょうかね。町長により私は発言を求めたいなと思います。
執行答弁。町長。町長。
まあ、私が喋れとこういうことでありますが、いずれにしろ、3月の議会でもお話をさせていただきましたし、まあ、湯沢高原、本当に湯沢町の町民の財産でありますので、安全安心、これがまあ第一だと思っております。ただまあ、それまでのやり方、今日までの進み具合の中で、まあ、議員の皆さんからいろいろなご指摘を受けましたので、まあ、今後そういうことがないようにしたいと思っておりますけれども、いずれにしろ、まあ、今ほど申し上げましたような形で進ませていただきたいと、ぜひともお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
5番、関議員。
再度サマーボプスレーリフトについて確認をさせていただきたいということと、その私のこれから発言することについて、SRS および日本ケーブルさんと慎重に話をしていただきたいと考えております。というのは、夏季営業も冬季営業も可能なリフトだよと、そういうふうになるんだよという話をいただいたんですが、これ簡単なことではないんですね。と申しますのも、やはり秋には冬季営業のために地中の上に受け柵を上げなきゃいけない。またシーズン、冬のシーズンが終わると、登山リフトっていうことで、減速機自体も法律上 1.3 メーターっていうスピードでしか運転が確かできないんではないかと思います。冬季営業については、これまあ、ロマンスリフトであれば、法律上 2.3 とか 2.5 とかっていう速度で運転できるんですけども、そのような機能的な原則的な問題も出てきますし、その上げる下げるというその作業についても、まあ長さ的なもの、あるいは地形上の問題もあると思いますが、1日や2日でできる作業ではないと思うんですね。まあそうなりますと、それに関わる経費っていうのが今度予算計上に、されるようなことはあるのか、あるいはこれらのその上げ下げに対しては SRS、要するに日本ケーブルさんが責任を持ってやるのか、その辺を日本ケーブルさんと今後しっかりと話をしておいていただきたいと。要するに確認を取っていただきたいということです。いずれにしろ、こういうふうに夏営業、夏季営業、特に夏営業のボプスレーの営業については、強化を図りたいというリフトですので、やはりきちんと日本ケーブルさんも、 この辺について、湯沢町の執行部が知らないということだけでなくて、専門家のリフト会社なんですから、逆にこういうふうに考えてますっていう提案があるべきだと、私は、思います。リフトの専門会社の人が、冬だけの営業、夏だけの営業っていう考え方はしていませんと、こういうふうに考えてますっていうぐらいの提案が、日本ケーブルからあるべきだということを指摘しておきます。以上、回答はいりませんので、確約、確認をお願いいたします。
他に。質疑を終結します。お諮りいたします。本案は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律、多数であります。したがって本案は可決されました。以上をもちまして、本臨時会に付託された事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻は12時ちょうどです。これにて平成24年第2回湯沢町議会臨時会を閉会いたします。お疲れ様でした。